皆さんこんにちは、インタビュアーの安井です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、10月から才能プロファイラーの養成講座が始まると聞きましたが、
はい、
ズバリどんな講座なんでしょうか？
あ、なるほど、はい。才能プロファイラーっていうのは才能、まあ、人の才能を見つける専門家のことなんですけれども、はい、まあ、その専門家を、育成するためのトレーニング講座ですね。もともと僕は心理学を専門にしていて、
はい、
で心理学のいろんなアプローチを使えば、あ、人の才能ってこうすれば見つかるっていうのが分かったの で、
はい、
でそれをこうメソッド化して、いや、こういう方法で、質問したりとか聞いていけば人の才能が分かるよっていうのが分かったので。
なるほど、すごい面白そうですね。
うん、面白いですね。僕自身見つけた時はすごい面白いと思ったんですけど、ほとんどの人はその才能ってなんかすごい能力のことだと思ってるじゃないですか、
はい、
何かができる、
はい、
でも例えばイチロー選手にしろ、例えば宮崎駿監督にしろ、まあ、レディー・ガガにしろ、才能開花するに至るには彼らは絶対ずっとトレーニングしてるんですよね。
あ、
スポーツ続けてたり、勉強続けてたり、商売続けてたり、歌続けてたり、何か続けてるからこそある時にこう臨界点に達してこうブレイクしますよね。でそう考えた時に重要なのは、なんで続けれるのってことだと思うんです。ほとんどの人って続けられないって言うじゃないですか、
はい、
まあそれはもうダイエットでも貯金でもなんでもいいんだけど、結局みんな続けられなくて困ってるわけで、はい、じゃあなぜ彼らはそれを続けることができ、多くの人は続けられないのかと、
はい、
これが分かったら、その人の才能開花の支援ができるんじゃないかなと思って、まあそもそも調べ始めたんですよね。で特にその、まあ、聞いてる方はビジネスパーソンが多いと思うので、はい、そういう話をすると、まあ、起業家とかでも日本だったらこう柳井さんとか、ユニクロのソフトバンクの孫さんとか、いろんな方がいらっしゃいますけど、なんかビジネスって言ったらなんかその儲ける話とか、まあ、利益の話だからこう続くかどうかとかあんま関係なさそうに感じると思うんですが、
はい、
まあ、本当に世界的に有名になった経営者を聞くと、みんなね、そのビジネスをやってる理由があるんですよね。そうです、なぜそのビジネスをしたいと思ってるのかっていう理由があるんですよ。だから孫さんとかだったら、もともとすごく家が貧しくって、で初めはね、学校の先生になりたかったそうなんです。
あ、そうなんですね。
でもあの人はその要は日本人じゃない、在日韓国の方なので、はい、日本人の教師にはなれないというのが分かったから、起業家になろうと思って、でそれで、当時マクドナルドってあるでしょ、
はい、
あれを日本に持ってきたのが藤田伝さんっていう、はい、まあ、これまた有名な経営者の方がいらっしゃるんですけど、
はい、
その人のところに訪ねに行ったんですね。
すごい。
でも当然その上場企業の社長だから会えるわけがなくて、だから孫さんが何したかっていうと待ち伏せしたんですよ。で出てきたところに藤田さんって言って、時間くださいって言って、で時間取ってくれたみたいで、
直談判した
んです、ね、直談判です。まあ、この辺の行動力はまあすごいですけど、でそれでこれからあの自分は起業家になりたいんだけど、ビジネスをするなら何がいいですかって聞いたら、これから IT だと言われて、
はい、
で IT の、 その勉強するにはどうしたらいいですかって言ったら、 IT って言ったらアメリカだ、アメリカに行きなさい、で留学しちゃったの、本当に高校に。そう、
すごい行動力ですね。
でまあ、ここから言え、まあ、それでね、まあ、彼は今でもその IT 革命っていうことでね、世の中にイノベーションを起こすっていうことをずっとやってて、はい、この間もサウジアラビアのね、あの王族とファンドを立ち上げて、もうこれからもう IoT だとかって言って世の中変わるっていうことをねおっしゃってますけれども、
はい、
いや、もともと自分が生まれ育った境遇というのは、まあ、社会的歴史的にもうそのまま行っても人生変わらないみたいな状況に生まれたわけですよね、孫さんは。だから多分彼は変えたかったんだと思うんです、
はい、
でその一つが学校の先生もそうですよね。こう教育があれば子供たちの未来を変えれる、まあ、自分と同じ境遇の人たちを変えたいと思われたのかもしれないし、まあ、自分の人生を変えたいと思われたのかもしれないけど、まあ、その扉がもう閉ざされた時に、まあ、起業しかないと思って、はい、でもやっぱ孫さんが選ぶのは飲食店とかじゃないんですよね。それは社会構造が別に何も変わらないじゃないですか。
あ、確かに。
でこれは孫さんだけではなくて、結構ね、不遇な状況に生まれた人、
はい、
まあ、社会的な制度とか、仕組みのせいで、 まあ、もっと分かりやすく言うと、あの昔の階級社会みたいなもんですよね。なんか王様がいて、貴族がいて、農民がいてみたいな、こう職業が決まってるような、うん、もし世界に生まれたらもう自分で人生選べないじゃないですか、うん、だからみんなもうこの体制を壊そうみたいな、まあ、フランス革命とかもそうですけどまあそういった動きになっていくわけですよね、うん、なので、あの孫さんは世の中が変わるようなビジネスにすごく興味を持って、あの人ずっともう革命革命って言ってますからね。やっぱ変えたい人なんです。でそういうふうに考えたら、例えばこう自分学歴がなくて、例えばこう就職あんまうまくいかなかったから変えたいと思ってるとかね、そういう、 こう何かこう社会の不平等さとかそんなものを感じて変えたいと思ってる人っていっぱいいると思うんですけど、なんかそういうことを考えると、みんな、 なんかこう社会運動とか、 なんか政治とかね、なんかそんなお金にならないのだと思うかもしれないけど、孫さんもそうだし、まあ、ジョブズとかもそうだし、シャネルとかもそうなんですけど、彼らは結局その自分の不遇な状況を変えたくて、その延長線上にこんな世の中にあったらいいだろうなと思ってビジネスを作ったんですよね。
なるほど。
ジョブズもそうなんですよ、
はい、
あの人は生まれてすぐ養子に出されて、で小学校とか行ったらみんなは実の親に育てられてるわけですよね、
はい、
これやっぱショックじゃないですか。でなんで自分だけ本当の親に育てられなかったんだろうってすっごい悩んでいて、で二十歳ぐらいの時にはもうあの理由を知るためにインドのグルに出会ったら答えがくれるんじゃないかと思ってインドとか言ってるんですよね。ああいう人がそのヒッピー文化とかに惹かれるのはそういうところがあって、うん、要は反権威主義というか、
そうです、
うん、より自由を求めるって言ったらいいですかね。だからあの人も結局そのMac とかを作ったわけですけど、パソコンがあったら人間がもっと自由に表現できるっていうので、もっとクリエイティブになれるっていうのでパソコンだったんですけど、要はあの人も制約されてたってことですよね、
はい、
生まれの環境に。
そこからなんですね。
心理学的に見るとそこからですね。
なるほど、
うん、でもみんなその自分の個人的なこう子供時代とか学生時代の経験とか、その時好きになったものとかハマったものがビジネスには直結しないと思ってるので、
はい、
もうそれとは関係なくとりあえず働いてお金稼ごうとか、評価されようって思うから気持ちが乗らないじゃないですか、
はい、
これがやる気が起きない理由だし、
その
仕事をする意味が自分にとってないって言ったらいいですかね。もう生活のためぐらいしかならないですよね、そうなったら、はい、でそれがこうモチベーションが湧かない理由なんだっていうことに気がついて、でじゃあそこから才能って見つかるから、
はい、
プロファイリングを、していけば、まあ、どんな人でもあなたにはこういう才能があるよねと、これから伸ばしていけるよねっていうのを、やってるんですよね、まあ、その専門家を育てるのが才能プロファイラー養成講座ですね。
なるほど、
はい、
なんか一見こう、まあ、簡単なように聞こえて、そのやっぱ人の才能をこう、うん、なんていうんですかね、導き出す引き出すっていうのはなんか難しいような気がするんですけど、はい、
あ、そう思うでしょ、僕もそう思ってたんですよ。いや人の才能なんてそんなそもそも見つけれるものかみたいなね。っていうかもうこう生まれた時に決まってんじゃないのみたいな、
うん、
思ってたんですけど、要はみんな、例えば孫さんだったらこう自分の人生変えたくてとか、でそこから世の中変えたくて IT に行ったっていうことなので、その人のこう昔からの興味関心事を聞いていったら、
うん、
ああ変えたかったんだねとか、まあ、人によってはあかっこよくなりたかったんだねとか、ある人はああなんか家庭が大事だったんやねとか、あチームメイトが大事だったんやみたいな、あずっと教えるのが好きだったんだとか、なんかずっと調べてきてるんだ君はみたいなとか、なんかずっと作ってるんだとか、その傾向が見えてくるんですよね。うん、でそれをつかめれば、じゃあ例えば今ある会社で働いてる人でも作るのが好きな人だったら、なんかそのものづくりとかをやってる部署とかで働けないかとか、ものじゃなくても例えば企画も作るですよね。これ物理的に目には見えないけど、じゃあ企画とか考えれないとか、うん、だみんな例えば何だろう、ものづくりしてる人だったらもうものづくりってダイレクトに行くんだけど、ものじゃなくてもいいかもしれないじゃない、作れれば、
はい、
うん、結局そうやって働いてる人が多くて、まあアーティストとかアスリートを目指した人はすごく多くて、野球選手じゃなくても記者になってる人とかいますよね、アナウンサーとかその方に、 それはやっぱ野球が好きだから、野球の周辺で関われる仕事で、あ、もうこれが自分の転職だって言ってる人がいて、だからそういったところも含めて考えていくと、自分が一番楽しいと思うことで仕事を見つけることっていうのは結構できたりするんですよね。ではそういったその才能を見つける着眼点みたいなもんなんですけども、まあ、これをトレーニングしていく、うん、講座ですね。はい、
なかなかかなり興味が出てきました
、はい、
ということで今日は10月からの始まる才能プロファイラー養成講座について北畑先生にお話をしていただきました。まあ、様々な起業家の話を出して、その人がなぜその起業を起こすに至ったか、でそれを続けてる理由は何なのかっていうところの話だったりとか、才能プロファイラーというそもそもの始まりが、まあ、心理学に基づいて人の才能を引き出したり導き出していくという、まあ、今までの経験をこう振り返ったりとか、なかなかこう自分の経験をこう人に見てもらってこう共通点を探し出すっていう機会でなかなかなかったりすると思うので、
そうですね、
すごい、そうですね、いい経験になると思いますし、まあ、それをその専門家を養成する講座ということですので、
そうですね、
はい、なかなか他では聞けないお話や、まあ、技術というかが学べるような気がします。なのでリスナーの皆様もぜひ楽しみにしていてくださいね。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。